アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2000回11月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。なんか唐揚げ揚げてるみたいなすいません、そう失礼を言いたいから、はい、私は進行を務める山村と言います。こんな回数まで番組続けるとは思ってもいませんでしたけども、さあいつも通り続けてまいりましょう。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。2000回おめでとうございます。私は1年ぐらいしかパーソナリティ務めておりませんけども、本当におめでとうございます。2000といえばナイト2000とか2000年問題とかいろいろございましたが、おめでたい2000ということで今後もよろしくお願いします。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私も1年ちょっと前からワンボタンの声に参加させていただきまして、2000回という節目の回数に参加できて本当に嬉しく思ってます。山村さん本当にお疲れ様です。今日もよろしくお願いします。
そして大井先生です。おはようございます。
はい、どうも。とうとう2000回ということで、僕自身も実際参加して全部ではないので12年ぐらいですかね。始まって1年ぐらいからですね。
そうですね。
そんなもんなんですが、最近はちょっと飛び飛びなんですが、たまたま2000回にうまい具合に参加できるっていうことがあって、なかなかついてたなと思います。これからもよろしくお願いします。ボイです。
収録の都合でスミーレさんはコメントのコーナーで参加されます。本日の iPhone マニアさんの記事で当番組の2000回の話題を丁寧に記事にしていただいてますので、皆さんそちらもご覧いただけると嬉しく思います。 IT メディアにあった記事です。 Apple iPhone 12 mini のロック画面問題を OS アップデートで解消という記事が出ていまして、まさしく三浦さんのためにあるような記事ですね。
本当にありがとうございます。本当助かりました、は
い。っていうか、まあ本来ちゃんとできるはずがうまいかったっていうことで、全然ありがとうございます。まあまあまあ、まあもちろんアップデートしてくれた開発の方はありがとうございますけど、
これ12ミリしか配布されてないでしょ、このアップデートって。
そうですね。
そうなんです。そうですよ。
そうなんですね。
いや、これ見てアップデート出てるんやと思って反応なかったもん。
なかったでしょ。そうなんですよ。私もいろいろやったんですけど、
私12 Pro Max ですけどアップデート来ました。
あ、じゃあ12は来てるんや。
ということか。そうか。
そうなんです、
ね。僕11なんで来ないんです
。あ、なるほど、なるほど。
でも私のところ、ベータ入れてるんじゃないですか。だから 14.3 に上がってしまってるんですよ、私。だから途中の 14.2 の細かいのが受けられないんですよ。
私も山村さんと一緒で iPhone 7 Plus、はい、古い方も使ってるんですけど、そちらには配布されてないですね。
あ、そうですね。
今のところ。
確かに私、はい、今 11 Pro Max 出して確認したら、配布されてないですね。はいはい、14.2 のままですね。
ツイッターの方でも iPhone 8には来たから8専用アップデートはちゃうかとかいろいろ意見が出てて。まあだから特定の機種だけっていうのを Apple はちゃんと振り分けできるような仕組みがあるってことですね、これ。
いや、そうありますよ。僕、ね、にもあったもん。
ロック画面の話がありましたが、他にも不具合を解消してまして、一部の MMS メッセージを受信できないことがある問題、それから Made for iPhone 補聴器で iPhone からのオーディオを聞くと音質が悪くなることがある問題を解決してますということでした。
それが12系で発生したということですね。12
とは書いてないですね。
書いてないですけど、11の方には来なかったということは、
11はもう我慢しなさいみたいな、そんなわけないね。
ごめんなさい。はい、まあ、
11は多分そんな問題なかったんでしょう、きっとね。
ロック解除の件はソフトウェアのアップデート直ってよかったです、うん、ハード的な問題でこの後もズルズル行かれると嫌だったので。
それから新ネットジャパンのあった記事です。 iPhone 12 Pro Max カメラの実力、カメラマンが海岸ハイキングの旅で撮ってみたという記事がありまして、アメリカカリフォルニア州の人里離れたロスト海岸を数日間にわたって歩きという、もうセレブな写真じゃないですか。
そうね。
セレブっていうことじゃないけど、ね、日本から見たらカリフォルニアさんなかなか行けませんから。
日間にわたって歩きっていう仕事はどうしてたんかなとふと思いましたけどね。そう
このお写真は言ったら外じゃないですか、外環境だから万能なことに対しての記事とはちょっと言い難いかもしれませんが、屋外でこれだけナイトモードとかも綺麗に撮れるっていう例をね一生懸命紹介されてます。春さんのとこでももうこういう写真が撮れてるわけですね。
まだ食べ物の写真しか撮ってないですね。そういえば
インスタとかにあげる写真ですか。
そんな感じの写真しか撮ってないですね。せっかくの12 Pro Max のカメラ性能を生かした写真というのは全然撮ってないの今気づきました。写真アプリ見ると本当に食べ物ばっかしです。
あ、そうですか。年明けぐらいにアップルのフォトコンテストとかあるんちゃいますかね。
あ、
毎年やってますよ。
毎年やってます ね。確かに。
ああいうのがあったらまた春さん出していただいて
動画を撮ってみたいなとずっと思ってるんですけどね、はいはいはいはい、せっかく手ブレ補正がかなり強力なんですよね。
もうだいぶ手ブレに関するジンバルいろんな種類も揃ってますね。いろんなメーカー12シリーズ向けに、はい、
あ、トレブシリーズ
向けにもね、もういけます。まあまあ、11と大体同じやから使えるんでしょうけどね。12ならではみたいな感じでね、出してるところもあります。
このマグネットを利用したジンバルとかも出るようですね。
はい、あ、そう
ですか。カチッとこう磁石で取り付けるだけのジンバルとかで。
はい。落ちそうなんですけど、大丈夫ですかね。
気がするけど。
ねえ、ジンバルつけるって、やっぱりわざと走ってみるとかしたいじゃないですか。これまで触ってきたマグセーフ的な感じからすると、そんなに強くないですよね。
ジンバルの方の磁石をかなり強くするんじゃないですかね、もしかしたら。
ああ、なるほど、なるほど。そうすると、がっちりつくかもってことですか。
そして、今年前半は、あの話でよく出ましたけども、ギガ人にあった記事で、iPhone が NVIDIA のクラウドゲーム、GeForce Now に対応、フォートナイトが復活へという記事が出てまして、フォートナイト問題、もう番組で何回も取り上げたんで、最近してなかったから、ちょっと忘れてる人いるかもしれませんが。
忘れてましたね。
まあ、iOS に限らずもいろんなゲームのプラットフォームで大人気のフォートナイトというゲームがありまして、これを開発しているエピックゲームズという会社が Apple の規約を破って勝手に配信の中で課金をできるような仕組みをやったんですね。で、Apple は規定違反やからいうことで訴えたんですけども、ゲームの配信止めないので、とうとうエピックゲームズのそのフォートナイト自体を iOS のプラットフォーム上では使えないようにしてしまいました。これによって随分両者とも揉めて、結論が出るのが来年、再来年言いましたっけ？随分長い裁判が始まったという記事がありました。で、ここでは今年の11月19日、半導体大手の NVIDIA がクラウドゲームサービスの GeForce Now というものをベータ版で発表してまして、この中で iOS のサファリに対応しましたと発表しています。だから iOS のサファリの上で NVIDIA 経由でまたフォートナイトが遊べますよという、これちょっとなんか Apple が多分文句言いそうな気がしますけど。この中でフォートナイト遊んでる人が多分いない。
そうなんですよ。
森先生もフォートナイトはしないですか。
いや、一緒、全然しない。
あの手のゲームは全然しないですか。荒野行動とかも。
何も全然。
全然です。あれね、本当難しいですよね。っていうか、まあ、よっぽど鉄砲撃つの好きな人じゃないと、なかなかあれはやれんかなって思ったりしますけど。
PUBG は出た時ちょっとハマったんですけどね。
はいはいはい。鉄砲撃つのも快感かもしれないけど、もうちょっとこの、なんですか、白兵戦っていうんですか、都市を空間で戦うようなゲームの方が私は好きなんで、あそこまで遠くで狙うのはどうなんだろうみたいなね、思っちゃいますけど。そんな流行りのゲーム、一攫千金みたいな感じで大人気のゲームを皆さん頑張って作るわけですが、ネットラブにあった記事をご紹介します。アップル、小規模事業者のアップストア手数料率を緩和。前年の収益が100万ドル以内ならば、半減の 15% に。という記事でしたが、小規模なアプリ事業者向けのアップストアスモールビジネスプログラムというものを発表しています。前年の収益が100万ドル以内の事業者に対し、アップストアの手数料率を標準が 30% のところ 15% に減額するというものです。
うん、
これ三浦さんラッキーですよ。
そうですね。
ね。
収益だけ、まあ、大したも作ってないですけど、はい、これ収益が少ないだけにこういうのやってくれるのはかなり助かりますね。
うん、
大企業さんというかたくさん儲けてるところにはちゃんとこれ前通り取りましょうってことですね。
でだから結局エピックゲームズには何にも配慮してない
よね。まあまあそうですね。
当てつけのような。
そうそうそうそ
う。逆にね、はい、うらやみたいなものありますよね。
これでデベロッパーの大半は文句言わなくなるわけですよ。もう9割方はだって小規模なんだもん。
そうですよね。これ万一なんかヒットしてしまったら99万ドルぐらいまでに売り上げなんとか収まれへんかってみんな頑張りますよね。
いや、これ大事なのは超えても超えた分にしかかからないってこと。
え、そうなんですか。
あ、
そう書いてあるよ、ちゃんと読んでごらん。
あ、そうですね、100万ドルを超えた場合は当年の残りの期間については標準の手数料率が適用されます。
そうっていうことなんで、別に超えたからって言って急にガバッと取られるとかそういうことはないんですよ。
しかも事業が不調で当年の収益が100万ドル未満に落ち込んだ場合には落ち込んだって表記するか翌年の手数料率は再び 15% に下がりますということで、どこまでも 15% に持っていけるような方向でやってくれてるみたいですね。
扶養控除とは違う仕組みだということですね
これ扶養控除って言われたらちょっといろいろ頭悩ますことになると思うんですけど、
誰で超えないように超えないようにっていうことじゃなくて、超えた時からたくさん取られるよっていう親切設計ですね
エピックゲームズ以外でも手数料高い高い言ってる話は今年前半よく出てたと思うので、いい回答といいますか、もうこれでしばらくはそういう話も出てこなくなるかなと思いましたけども、
まあね、例えばユニティとかは本来あれもお金を取ってるわけだけど、はい、実はもともとの売り上げ低いデベロッパーはタダなんですよね、使って、
はいはいはい、
ライセンス料は取りませんっていうことで、もちろんソフトのお金は取りますけどっていう、
はいはい、そしてアップルはそもそもアップストアの抱えるデベロッパーの数が膨大やからこういうことはできるんやろうなっていう気もします、
うん、
半分にしたところで全然痛くないよぐらいのお金が集まるんやろ
うな。そうそう、いや本当そうよ
そして、ね、アップルはさらにお金を出そう話がありまして、シネットジャパンにあった記事ですけども、アップル旧 iPhone の性能制限めぐり和解、約117億円支払いへという記事がありまして、結構な前の話になるんですけども、アップルが iPhone のバッテリーの劣化によって急にアプリを使用している最中にシステムが落ちたりするものを避けるために、バッテリーの劣化を伸ばすためにシステムの速度をわざと落としたりとかいう仕組みを入れていたことがありました。ただしそれをデベロッパーにも全然ユーザーにも通知していなかったので、これはアップルの、まあ、怠慢とは言わないなこういうのでそういうのがあったんで、多くのユーザーから訴えられて、それで裁判をしたことがありました。やっとこれは決着したところが、全部を相手にしてるん、まだ決着してないんですけど、全米34州とコロンビア特区当局が調査に乗り出していた件で和解することになって、1億1300万ドル約117億円を支払うことになりましたということでした。
アップルにとっては痛くも痒くもない金額なんでしょうね。
そうそうそう
全然ないと思う、ね
ね、このお金ってどこ行くんでしょうね、訴えた原告
は集団訴訟だから、その上で分け合う、
やっぱりちゃんと分け合う仕組みが、
ただこれが集団訴訟かどうかもはっきり書いてないんですよね。そうなんですよね、だからもしかしたら行政が原告になって訴えてる可能性もあると思います。
あ、なるほど、はいはい、その場合は行政が取るのか、
ね、
は
い、そう、国が取るということでしょうね。
嫌な話だな
アップルは以前バッテリーの交換料金を安くしますということを期間限定でやっていたこともありましたが、
ありましたね、
あれまたやってくれませんかねやってくれませんかねってやられると思うけど、バッテリーね、セブンのまあ買えないあかんな思いつつも買えてないし、さあ今回2000回ですよ、
はい、
この2000回にスミレさん体調悪くて今回休んでらっしゃるからめっちゃ残念やけど、まあまあでもそれはまあ仕方がない
ね、
まあ大江先生、まあ本来ここは番組当初ぐらいの松尾さん、それから純さんもね、いらっしゃればと思いますけども、
ね、
まあ、ちょっとね、収録の関係で、まあ、それない、かなわないんですが、このスタイルでよくこんだけ続いたなっていうのも思いますね。
そうですね。
大江先生、覚えてらっしゃいます？一番最初に参加された頃って、3人トーク嫌って言ってあったの覚えてます？
そうだっけ？覚えてないよ。
私と松尾さんと3人でトークになるんですよって言ったら、いや3人じゃ話がもう一つ進まへんやろみたいな言ってあって、あまり気乗りじゃなかったことを覚えてるんですけど、まあでも全然3人でもその後話を流れできてよかったなとそれは思ってたんですけど、
スタンスを作っていかないといけなかったんだよね、あの時はもう、
はいはいはい、
で僕が入った時もこれ何か喋ってるけど、僕が入った時はまだ橋にも棒にもかからないポッドキャストだった
すんません一段階上上がってた頃なんですよ。で何かっていうとね、100回までは、まあ、私がすごい暗いトーンで喋ってたんで、まあ、もうせっかく2000回やから、
テーマソングも暗かった。
そうそう、で2000回やからもうはっきり言っちゃいますけど、会社辞めたんですよ配信する番組始めた頃はもうこの分で言うと会社辞めなあかんようになるんやろうなと思っててで半ばやけ起こしてたとこもあったんですけど、その時一緒にいる女の人が私から距離を置くようになってしまってでもその人に今度ポッドキャスト始めんねん言ったら、ふーん勝手にやったらみたいな感じになって ワンボタンの声って言うねんってどっかでまた見たら覚えててなって言ったんですけど、多分忘れてるでしょ、うん、まあまあそんな頃があって、だからちょっと暗いイメージのね番組で99回までやってたんですけど、100回の時にちょっと盛り上がったんですよ。それなぜかっていうと、松尾さんとね、その時野球の話になったんですよ。野球のチームになる、うんうん、その時私が野球、そう、野球わかんなくて、太陽ホエールズって今どうなってるんですかって聞いて、何言ってんですかっていう話がごっつ盛り上がったら、トブさんってiPhone 関係のブログ、ジョブさんもそう大好きな方がブログやってらっしゃる、はいはい、そこで、ね、そのこと書いてくれはったんですよ。おばんぶたの声聞いてたら、山村さんという人がとんでもなく野球分かってなくてっていう話も書いてくれはって、そしたらそれでものすごい番組の再生回数増えたんですよ。そう、アップロードの番組やけど野球分からん人がおるらしいでって言って、
いや野球分からんかったらあかんみたいな、
いやいや、まあまあまあ面白いからいう話やったんでしょうけど、そっから急に再生回数が伸びて、ちょっと iTunes のランク上がったんですよ。やっと大江先生にも番組やってますって言えるかないう感じになったんですよ。その今橋にも棒にもとおっしゃいましたけど、多分その前段階見てたらもっとひどいことになってたやろなって思いますけど、まあまあ100回過ぎた頃ちょうどだから iPhone2 本で発売やったんで、話題にはこと書きませんでした。当時から録音機持ってその iPhone 行列とかにインタビューしに行ってたんですよ私、
はい、
そんなんする人誰もいませんやん普通。変な人いう感じで目で見られてね。で、それでもめげずに、いや、Mac ユーザー会マグネというのも付き合ってるんで、またよかったら来てくださいみたいなことを聞いてやってたんですけど。iPhone 3G の発売の前の日の夜、あれ6月の終わりか7月でやったじゃないですか、夏、夏の。
で、
夜中中ずっと山田電機の前で、ね、行列作って私待ってたんですよ。
はい、
偶然知らん人とこう並んだから、その人らにも、ワンボタンの声でやってましてねって言ってたんです。仲良くなってね、全然知らん人らですよ。私、若い人は全然知らん人やけど仲良くなって、で、私が持ってきたマットとかみんなで引いてそれ寝て、で、お菓子買ってきたり、ビール買ってたりして、そこでミニ宴会やりながら、で、iPhone ケースどれがええとかね、そんな話して、朝まで過ごしたんですよ。あれ、すごい楽しかったですね。
やってましたね、う
ん、で私は発売行列並んだもそれが最初で最後なんですよ。それ以降は取材ばっかりしてるから行列に並んでないんですよ私は、
はい
は
いはい、
ものすごくそれ楽しかったからずっとその楽しいことしてる人らを番組として追いかけてたっていうのがこれまでの番組の流れみたいな感じです。
2000回続けてみて途中で挫折というかしんどいなと思ったことっていうのはなかったですか？
毎月1回ぐらいあるかな。もう終わるかなって何回か大江先生にももうやばいかなみたいな話ちょっと一回したことありますけどね。まあまあでも何とかしますわみたいなことしてねやってたんですけど、はいはい、
配信が飛んだっていうのは少し前 の腰痛がひどかった時ぐらい、
あれそうそうそう、どうにも立てなくて収録ができなくてっていうのはありましたけど、うん、まあでも病気しても風邪ひいても何とか収録だけはしてっていうね、してましたね。
マシーンが壊れてクラウドファンディングした時はどうやった？ あれ飛んだっけ？
ね、あれはうまいこと編集終わってファイルができてから止まったからその回は配信できたんですよ。
ギリいけた、
ね、いけたんですよ。ただ次編集かかる時に Mac がないけどっていうで、古い Mac とかはあるからそれでできんことはないけどかなり大変なんでっていう話をしてて、どうしようかなと思ったら大江先生がアマゾンの
なんかありましたね、もう
誰何やったっけ、そのクラウドファンディングね、かけていただいてて、あれページも作っていただいてたんでしたっけ？
いやいや、そのサイトでこう言って、であとフェイスブックで書いた、
ワンボタンの声の山村が MacBook Pro 壊れて今編集できなくなってるって書いていただいたんですね。いや最初大江先生がメッセージかなんかで MacBook Pro いるって聞いてきてあったから貸してくれはんのかなと思って、いや、でも最新型やで、え、最新型、いや、それはいいですねって言ってたら、ほんま、そうやって。で、ええー、と思ったら、なんか、6時間ぐらいであれ、達成したんでしたっけ？
そうそうそう。もう、だから、
そんなに
夜に始めて、夜明けるまで終わっとった
ら、すごい、すごい。
夜明けまでやろうかって言ってたら、ハードディスク変えるぐらいまであった。
わお。
で、まあ、それは Amazon ギフトカードでカンパするっていう仕組みやったんで。
これがさ、もうね、有利こと書いてさ、 行さんメールが来て鬱陶しいとか言いやがって。
そんなそんな。あれはね、だってね、そう、お知らせ、最初そんなん来るって思ってないから。何が来てんか最初分かれへんかって。
ありがたい。
そう、そう、そう。でも、最初はだってそんな手に入ると思ってないから、こっちは。どうせそんな言ったってすぐ経営しな、そんな溜まるわけないよなと思ってて、なんか、で編集古い方のマックでやってる最中でやったら連絡のブチブチブチになるから、なんやろうなーって頑張ってくださいとかそういうのなんかな、でも頑張ってくださいだけやったらそんなに来るわけないしなって思ってたら、朝方見たらなんかうわーってなってて、これやったんやと思ってね。
いやもうそれで、そこのクラウドファンディングかなんか応援サイトかなんかの人、こんなペースで集まったら初めてです
よね。そう思ってたんです
やっぱりこれはあの番組聞いてくれたリスナーさんが、山村さんはじめにして魚尾先生とか松尾さんの人柄というか頑張ってらっしゃるのを見て応援してくれたんですね。
サイトを見つけましたよ。
あ、カンパっていう、
あ、カンパね、あ
っていうね、
はい、次あったも残ってますね。
お
だからもう2013年からか、今7年以上今この MacBook Pro を使わせていただいてるんですけど、
うん、
だからもうバッテリーは一回 Apple Store で新品に変えました。
うん、
今スピーカー右おかしなってるんですよね、この前から言ってるの。あのガビガビの音になって、
ね、うん、
なんかあるらしいです、 MacBook Pro 系で中のスピーカーのハウジングがだんだん外れてくるっていう。
あ、
ええのかそれって思いますけど、ね、素晴らしい音になるはずやったんちゃうのかって思ったんですけどそれ社内から Amazon でパーツだけこの間発注して手元に来てるんですけど、まだ入れ替えやってないですけど、今度入れ替えやろうと思ってます。全然損傷なく使えてますよ。
はい、2000回記念クラウドファンディングでもしようかと思ったけど、もうやめとこ
う。いや、クラウドファンディング確かにありがたいですけど、そう何回も何回もやってもやっぱありがたみないと思いますし、皆さんもなんかそれ目当てで番組やってみたいになってもあれなんで、
まあ、まあ、そうですね、まあでも2000回イベントはなんとかしたいよ ね、
そうですよね。
今はちょっとコロナでできないんだけど、
うん、
もちろんイベントを会場借りてのもやりたいですけど、もしもコロナまだ難しい状況であればオンラインでなんかちょっとと
りあえずバーチャルでやる
なんかねやれたらと思いますけど、うん、ぜひぜひ。ちょっとやっぱ年明けてどんな風に、先生もお忙しいタイミングがまだこの後2月3月向けて、
そうあれ2月はちょっと忙しいけど、うん、2月半ば過ぎたらなんとかって感じかな。
だからまあそういうタイミングを見計らってオンラインなのか会場借りるのかなんかと徐々にちょっと見ていってとは思います。急に大きいとこって借りれないでしょうね、うん、まだまだ。
ああ、まだ難しい。
人数的に厳しいでしょ。
そう、そこ。
うちでどれぐらい来てくれるか分からないけど、前やったぐらいっていうのはもう100人超えるんで。
はいはい。
ということは、今の比率的に言うと、2倍以上の箱借りないといけない。
そうですよね。
まあ、ただ一部ライブハウスとかは、人数制限する代わりに料金安、借りる料金安してたりするので、
もちろんね、だからそうしてくれたらっていう感じやね。
2000回超えて別に急に新しく何か買えるものってはないんですけど、最近ちょっと特番日曜日出してるじゃないですか。
そうですね。
あれは私新メンバー去年から3人さんに入っていただいて、なかなか皆さんのアピールできるところを私がうまく盛り上げることができないので、なんかやっぱり皆さんの中での何かっていうのがこう出てこないかなと思ってね。
はいはいはいはい。
そうなんですね、あれ聞いていただいたリスナーの皆さん
も、あれ楽しみにしてる人いますよ。あれだって朝、ね、あれいつも日曜日ゆっくりゆっくりで出してるから、また出ないかなみたいな、はい、待ってる人いますから、リスナーの皆さんあっての番組2000回を超えることになりましたので、次回2001回以降もスミレさんも本当今日今回休まれてて残念ですけどスミレさんも含めて、皆さん番組よろしくお願いします。スミルさんはニュースパートはお休みされてたんで、コメントパートで伺ってしまって申し訳ないんですけど、2000回迎えられていかがですか。いかがですかって、私が聞く立場も変やけどね
ちょうどよく居合わせたっていうのも変ですけど、
はいはいはい、
ね、自分が2000回やってきたわけじゃないんで何とも言い難いところなんですけどねいやまあでもきっと2500回とか3000回もあっという間なんだろうな、すぐなんだろうなって感じがしますね。
このペースでいったら3000回がまた6年後ぐらいになると思うんですよ。
お
で6年っていろいろあると思いますよ。
多分その頃に、ああ M1 チップが出たとか言ってたなとか、そういう話になるんですかね。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。なぜかシャープ OBT で検索するとトラフル公式のオフィシャルの広告プロモーションツイートが間に挟まってきて、 トラフル&お邪魔女ドレミのタイアップ動画はこちらっていうのが今あって口内炎治す薬をお邪魔女ドレミちゃん誰かなこの子は分からんけど紹介するアニメを今私は見せられてますえまたやるのお邪魔女ドレミって
映画やるだかなんだかやるみたい
やるんですかまたセーラームーンもなやるのかなそうそう何でもそっちに振るなって言われそうですすみません
トラフル私愛用してます
口内炎
はい私よくなるんですよ口内炎トラフルの中のトラフル軟膏プロクイックっていうのが
それは飲み薬
あ塗り薬
あ塗り薬
軟膏なんですけど
軟膏なの
はいはい私の口内炎すごく合っててですね、
はい、
よく聞きます
エーテルさんから山村さんが紅葉は応用と読むとおっしゃられていますが紅葉が正しいんですねいっぱいツッコミ入ってるかもしれませんが日本国語大辞典でもそうなっていますねといただいてましてこれは元はといえば春さんがイチョウが黄色いのを見たいとかいう話をしたのが
私は紅葉って言ったんですよ
そう紅葉って言った時に私頭の中で紅の葉っぱっていう字を思い浮かんだからこれはちょっとツッコミ入れられるかもしれんからと思って検索したら黄色い葉って書いてあってで黄色い葉も紅葉って読めるやんと思ってで見とこうものこうなのなんてそう、はい、思ったから紅葉って言ったんですけどそれは応用と読むんですね
逆です逆です
え違うの
応用って言っちゃってて紅葉が正しいっていう
そういうことですね
山原さんが応用で応用と言うというふうに訂正されたんですよね、はいはいはい、それが間違ってた
応用の話を振ったの私のような気もしてていや申し訳ありませんっていうところなんですけど切る葉っぱに色が変わるのは応用ってっていうっぽいですよ多分私が言ったんですよねこれ
確かにそうだった
なんかそんなような気がするんですけど違いましたっけ
いや春さんがもう黄色い緑筋がイチョウで何とかって言ってて、はい、速攻で私がそれに言ってたような気がするけど
そういう気は
あだからでも編集してそうしてたかその間にいっぱい会話があったんですよね確かだからその時ですみれさん確かにそれおっしゃったかもしれませんね元録音は削除して編集してしまってるからちょっと残ってなくて今それ分かんないんですけど
いずれにせよ紅葉で正しかった、はい、ということで
有馬氷への紅葉を隠れてまだここで言うか
それ
ま
だ
すみませんあれ収録の時ずっとそれ言っててね配信には出てないからみんな知らないんですけど
それ分かる人って関西に住んでて一定の年齢以上の人ですよね
すみませんこれはリオシリンクさんですけどもあんだけ iPad Pro とマジックキーボードの組み合わせが最強とか言われてたのに M1 Mac が出た途端手のひら返したように重いとか高いとか日本語入力がカスとか聞こえてきた今の M1 大絶賛も少し引いてみた方がいいかもといただいてましてあ知ってますよ誰か一人マジックキーボードの悪口ばっかり言う人
全然最強とは私は思わないですけどね
勝ってその日からそう言ってましたもんねなんか
そうそうそうそうね
いやまあでもそれ見方がこう見たらそうやけどこっちから見たらでもそんなことないでみたいなも世の中がたくさんあるのできっと勝った人もいらっしゃると思うので意見はそれぞれというふうに捉えましょう
ただこれで iPad Pro の立ち位置ってすごく微妙になりましたよね性能だと MacBook Air の方が上だし持ち運びとかもキーボードついてること考えたら、
ねね、
キーボード使うなら MacBook Air の方が多分楽でしょうからね、
でも寝ながら YouTube 見るのは iPad Pro の方が絶対便利
それって iPad Pro である必要あります
、はい、うち iPad Pro しかないからそうなるもん、ね、
いや MacBook Air を迷ってる理由の一つがそこなんですよね、
はい、YouTube 寝ながら見たい
いや違います iPad Pro と Magic キーボードで今なんとかこう持ち運びでやってるんですけど、はいこれで MacBook Air 買うと多分いらなくなるんじゃないかなという気がします。
そんな春さんにお得な情報があって、はい、この前ちょっとツイッターでどなたかが映像付きでツイートしてらっしゃったんですけど、
はい、
新しい M1 チップ搭載した MacBook Air って PayPay が搭載できるらしいですよ。
え PayPay 決済できるんですか。
はい、であのフロントカメラでお店とかの PayPay のバーコードを読み取って、は
い、なんで MacBook Air
ですか。なんかでそれをやってらっしゃる方いましたね。
そっか iOS のアプリが動くから
動くんで、はい、
なるほどそれはすごいな。しませんけどその発想なかった
です、ね、お店じゃなくてで、ね、家でなんかオンライン買い物するときペイペイ払いできるんちゃいます。それ無理。あ
それは対応してるサイトだったら
そういうやり方もつながっていくでしょうね。贅沢な話ですね。どっちもいいしこっち買ったらあっち買われへんみたいなまあそんな話かもしれませんけど、ハルさんが11月20日に貼っていただいてましたがギガ人の記事でアップルのロゴマークのリンゴはなぜ一口かじられているのかという本当の理由という記事、 それ2016年の記事を引っ張ってきてはってあるんです。
あ、一番最初のスレッドの話の流れがありまして、もともとはダイヤモンドオンラインっていうサイト、アップル社のリンゴマークはなぜ欠けてるのかっていう、アップルだけじゃないですけどいろんな企業のロゴに関する記事を載せて、そこでアップルのロゴのリンゴがなぜかじられてるのかという話を載せてたんですね、
はいはい、
それを読んでて、はい、それ違うん違うと思った。でここでダイヤモンドオンラインの記事書いた方が紹介してるのは、アップルのリンゴがかじられてるのはバイトっていうですね、
はい、かじるっていう英語の意味、
かじるのバイトとは1バイト2バイト、コンピューター用語のバイト、はい、それをかけてかじったらリンゴになってるんだというふうに紹介をしてるんですけど、いやその説は単なる都市伝説で否定されてるはずじゃないかなということで記事を、昔の記事を引用したという。
はいはい。でこの2016年の方の記事にはジャノフさんという、
はい、
ジョブズさんからロゴの再デザインを頼まれた方、デザイナーの方のインタビューが紹介されてるんですね。
で今元のダイヤモンドオンラインの記事を改めて見ると、
はい、
アップルのロゴに関する部分が削除されてました。
そうですか。
あ、そういう指摘を受けたから。
そうですね、
はいはい、
記事内に削除しましたみたいなところって書いてあります？
出てないです。あ、一番最後に出てました。訂正、書出時よりタイトル、アップルのリンゴマークはなぜ欠けている、意外と知らない企業ロゴの意味を現在のものに改めると同時に、アップルのロゴに関する内容を削除しましたというふうに最後出てますね。
でも私がいつも言ってる、前のアップルのロゴって A が大文字じゃなくて小文字やったんで、小文字の A の左側の丸いカーブがリンゴの上に被ってたから、
はいはいはいはい、
最初のアップル2とかの時、
はい、そうですね、
でそう緑色リンゴで、その時にアップルの文字が次なくなったから A で被ってる部分だけ書けたまんまになってたんですよ、
はいはいはい、
それでやと私はずっと思ってるんですけどね、はい、
ただアップルのロゴをデザインされたのインタビュー記事がありまして、そこでは別に A で被ってるからではなくて、はっきりとリンゴと見えるように他の果物と区別するようにかじった形にしたというふうに言ってられてますね、デザインされた方は。
リーデザインは76年に依頼したって言ってまして、76年でもうアップル2売ってるんですよね、はい、ちゃギリギリか、
レインボーバージョンのアップルのロゴは1977年からなるんですね、
はい、はいはいはい、こんな感じの果物容器あるじゃないですか。
まあ、あります、
ね。あんずかなんか知らんけど、まあ、あんなもん、かじったら全部これなんじゃんっていうのは、どう説明するんでしょうねっていうのはあるんです。でも、アップルぐらいですよ、そのロゴとかマークをいろいろ言ってもらえるのは。
うん、
まあ、ホンダもウィングマークとかあったりしますけど、ホンダのウィングマークって知ってます？私も企業ロゴデザインの本とか、よく画材店で売りましたから、暇の時よう読んでましたけどね。ちょっと私自分で書いたのを自分で読むんですけど、いつもポッドキャスト編集で頭を悩まされるのが音量の均一化。スカイプ通して外から来る音はある程度揃っているのだが、自分の声はスカイプを通すと独特な圧縮音になることがたまにある。だからミキサー直を使うのだが、これが音量大小差がひどくてコンプでも、つまりコンプレッサーのことですけどね、コンプでも揃わない。ずっと前はリミッターを使っていたがノイズが目立つのでとツイートしてまして、秀則三号さんからミキサー直の音の前後にコンプをかけて均質化すると結構揃いますよ。ベリンガーの安いやつとかでもいいので導入されてみては。で、もう一つは、あと番組収録をズームで行うとかどうですか？参加者の音がそれぞれ分離されたトラックになって、ドット M4A になるのはマルチトラックでそれぞれいじれるのでむっちゃ便利かも。といただいてました。
うーん、
ちょっとそれにお返し私できてなかったんですけど、実は私このツイートの後にもう一個書く予定があったんです。これ、うん、それを書かずにここで言ってしまうんですけど、うん、アイゾトープってほら前ノイズ取るの買ったって言ってたでしょ、
はいはいはい、
あれがブラックフライデーでまたバンドルセットを安売りしてたんですよ。
お、
でね、ちょっと悔しいな思ったのが、私アイゾトープの RX8 のエレメントというの約1万円ぐらいで9月頃買ったわけですやん。
はい、
ブラックフライデーでそれね、
は
い、2800円ぐらいになってて、しもたよ、今買えばよかったよ、早すぎたと思って、でそう思ってて、でも俺、ブラックフライデーで安いですよってメール来るから、見てたら、なんか他にも音量均質化とか、いろいろ人間の声だけをうまいことこう綺麗にするとかいうの のバンドル版があったんですよ。
はい、
それがね、48ドルか49ドルなんですよ。もうついついこうポチってしまうと。でも入れてみて、ね、どう使うてんか全然わからないですよ。適当にエフェクトかけたけど、何の変化もないんで。わかれへん、全然わかれへん、これってどうしようと思ってね。せっかく2000回やし、ポッドキャスト配信やってる人には当たり前すぎることかもしれないですけど、一応私がいつも収録から配信まで、どんな手順でやってるか 簡単にだけ言いますけど、まず、はい、収録終わりました。はい、で、ファイルが全部 AIFF のファイル、要はの無圧縮で残ってます。でこれをまず、私と皆さんの声でトラックを分けます。で、うん、音量を揃えていきます。さっきのエフェクトとかいろいろ使って、揃えていって、ノイズを取ります。これもアイゾトープで、まあ簡単にノイズを取りますが、前はなかなか取れないので、ノイズを取った後、これを分けたトラックをまた合わせます。一つのトラックの左に私の声、右に皆さんの声っていう風にします。なんでそんなことしてるかっていうと、それぞれガレ版並べたらええやんとか思うでしょ。いらないと思ったところを切ったら、次ずれるんですよ。
ああ、なるほど。そうですね。
だからそうならないために、音を左と右にしたら、左に切りたいところを切ったら無音にだけしかならない。右でもそうなんです。右のいらないところを切ったら、そこは無音の領域で尺自体は変わらないんですよ。
はいはいはい、
っていうのができることを見つけて、あ、それが一番便利やなと思ったから、でまずその状態を作ります。でそれをオープニング3本、ニュースパート3本、コメント3本、オーボアっていうところを取って、でこれでセットできて、これを各番組のフォルダ千何回分とかいうのを3個作って、科目等の分をそこへファイル振り分けていきます。で入れてフォルダの容量を見て、一番多いやつ、一番少ないやつを見て、で一番少ないやつはこれ多分30分足りへんのもあるやろうなと思うから、一番多い部分からちょっと抜いてくるんです。これツイッターとか多すぎるやつをそ抜いてそっちつけるとか、前はもっとそういうのやって、最近はそれせんでも言えないですけど、昔それせな尺はもそ差がひどかったからそれやってたんですよ。でこれで3つのフォルダーにまだ実際の切り張りする前の状態が揃いました。これがだいたい月曜の夜です。土曜日、日曜日、月曜日かけて、だいたいこれでね。で、月曜でここまでもしできてなかったら火曜の配信が危ないんですよ。だから、とりあえず火曜の分だけでも先手付けようとかするんですけど、なんで火曜の分だけ先早いうちからつけないかっていうと、前それやってて、全体の尺おかしになったんですよ。火曜で使いすぎて、後のが尺なかったりとか、あるいは逆に早起きすぎて後ろめっちゃ長なったりとかあったから、必ず最初にまず割り振り揃えるようにするんです。で、月曜の晩からずっと火曜の朝の配信をガーって切って切ってつけて切ってつけてをやっていくんですよ。で、これができるのが月曜のだいたい1時か2時、一番早くて。たまにあかんときは1回寝て火曜の4時ぐらいから起きて、またやるんですよ。で、ガーってやっていて、あ、まだコメントやってないって、コメント6時半やぞ、どうする、コメントまだできてないぞって言って。だからモバイルの環境で MacBook や MacBook Pro のそんなんやり始めてからでも約10年超えてますね。前はもっとベタなやり方して、そこまで系統だったやり方はできなかったけど、だから今まで2回リスナーさんに電車の中で見つかってるんですよ。そのやってるところ、
やってるところやってる。
で声かけられたんじゃなくて、横に座ってる人がなんかチラチラ見てるなと思ったら、ツイッターで今日山村さんらしき人が編集してるの見たとか書かれて、あ、やっぱり見てたんやということはやったんです。週3回でも少ないんかなと思う日もありますよ、ニュースが多いときは。もともとユーストリームやってたのは、あれニュース開いきれへんかったんを入れてやってたんですよ。写真入りとかやってたから。だから仕事せんと一日俺バカやってたいな。時々思いますけど、絶対そんなわけにいかないんですけど。
今週の新刊書籍のコーナーとか確かやってましたよね、ユーストの時。
あれね、面白かったですね。14の11時から番組始めて、で、12時回ったらあのコーナーになってたんです。でも1時間話題が持たへん時あったんですよ。もう今日ネタ尽きたなと、はい。ちょっと10分早いんですけど、はい、そのコーナー行っていいですかって、もう、ジングル鳴らすボタンに手かかってるんですよ。はい、でも、大江先生があかんって。10分なんかまだ考えなあかん。何やろ、何したらええやろ、みたいなね。まあ、あれはあれで面白かったですけどね。なんか収録したら、1分ぐらいで AI がひゅーって綺麗に作ってくれるとか、そんな時代来ませんかね。広岩さんからは、あと3回。と1997回 iPhone で TTFC に入ろうかなと思うくらいの話の回にいただきましたが、 TTFC 皆さん知ってますよね。
知らない。
東映特撮ファンクラブですか。
そうそうそう。
あ、そうなんです。
なるほど。なるほど。
みんなこれで TTFC って何ですかっていう質問来るのおもろいなと思ってたんですけど、結構みんな知ってたりするんかなっていう。
そんなファンクラブあるんですね。
それも東映がオフィシャルでやってるもん。
オフィシャルで月額960円。
すぐ調べたんだ。
はい、
サブスクなんですね。
仮面ライダーとかでも動画見放題みたいなサービスですよね、確か。違いました。
動画見放題もあるけど、オリジナルコンテンツいっぱいありますよ。
ああ、なるほど。
ア ポリあるんですね。
そうそう、役者さんにインタビューとか。
早物さんは入ってはるんですか。
ちょっと辛いから入ってない。そんなん言うと私がつぶらやのオフィシャルカーって入りたいです。入ってないですけどね。ひろいわさんもおっしゃいますよ。今週で2000回迎えましたので、はい、ニュースパートのところで多分その延々喋ってるんで、もう多分聞いていただけると思いますよ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods の最近気づいたこと。 Mac のフォルダを開いたウィンドウの上部にアプリやファイルのエイリアスを登録しておけることに最近気づいたとか、 AirPods のケースがちょうど机の引き出しのお菓子を入れるスペースに合うことに気づき置き忘れがなくなったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月1日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。